こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。今回は分析 PM3 エッセンシャルのシリーズとして、ブレインパッドのデータサイエンティストで分析の PM をされている方に、分析 PM を吉田にするためにあなたが大切にしていること3つ何ですかっていうのを聞くインタビューシリーズの続きになります。で、今回はデータサイエンティストの魚井さんにゲストで来ていただきました。では魚井さん、自己紹介をお願いします。
はい、ブレインパッド社員、新卒入社で、今9年目になります。魚井秀成と申します。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちなみに、あの PM 歴とかはどれぐらいになるんですか、魚井さんは。
PM 歴は4年ぐらいですかね。でもなんか PM になったの5年目ぐらいだった気がするので、4年ぐらいじゃないですかねと思います。
あと、あの魚井さんはなんか学生の時の研究分野とか何されてたかとか、最近はなんかどんなお仕事されてるかっていうとどんな感じですか。
はい、そうですね、僕学生時代は僕物理専攻で、素粒子物理学っていうのをやってたんですけど、なんでしょう、こう宇宙の誕生の時にはこうどういう物質がなんか宇宙にいっぱいあったかみたいな、そんなものをこう物理を使って予言する、予測するみたいなことをやってましたね。
うち勢ですね、物理。
懐かしいですけど。
あ、理論側ですか、実験系なんですか。
理論側です。
あ、そうなんですね。ブレインパッドにはたくさんおられる方々ですね。案件は、はい、
今案件ですよね。これ今そうですね、これまでの案件はなんかまあたくさんあって
ですよね。9年なんで、
どれそうですね、どれもいろいろあるんですけど、まあ主に、まあ、その最適化、数理最適化を使った案件っていうのがまあメインとしては多くて、まあ、直近やったものでいくと、そのトラックの配送ルートの最適化であったり、マテリアルインフォマティクスって言うんですけど、例えば新しい素材を作るって言った時に、例えばすごいも硬いガラスを作りたいとか、そういう新しい素材を作りたいって言った時に、どういう混ぜ方をすれば、そういう欲しいその素材ができるかっていう、それもまあ有名な最適化問題なんですけど、そういうのをやって、ますね。
僕も魚井さんのイメージは数理最適化っていう感じで、かなりあの会社の中でもサイエンス色の強い方の案件を長くされてた方だなっていう印象がある、一方で結構その顧客コミュニケーションとか、まあ、常駐で仕事をするっていうところについても、こう強い気持ちがある方なんだなっていう印象なんですけど、僕のなんで今日は日本のお話を聞けるかなと思って楽しみにしてました。
ありがとうございます、
はい、
コロナになって常駐はしないですけど
そうですね、もう2年半ぐらいは常駐という言葉もだいぶなくなった感もありますけど。
そうですね。
じゃあ早速なんですけど、魚井さんが普段 PM をされている上で、吉田に PM をするには何を大切に3つされているかっていうところのお話いいですか。
あ、もちろんです、はい、ぜひぜひお願いします。あ、まあじゃあ一つ目いくと、はい、僕はまあ、PM って、まあ、プロジェクトマネージメントの意味ですけど、なんかあんまりマネージメントっていうことにあまり強い意識はなくて、っていうのも、一つ目はもう自分も手を動かすっていうことを大事にしています、ね。
ほうほうほう。
ですね。なんか、まあ極端な方向に行くと、プロジェクトマネージャーはマネージメントだけして、要するにスケジュール引いて、いついつまでにこれをやって、その次にこれをやって、みたいな。それを作って、あと中身は、部下に作業させて、出てきたものをこう整理してお客さんに伝えてみたいなイメージが、なんか僕は世間一般あるような気はするんですけど、僕割とそれ、反対派というか、あまり、それをあまりマネージメント、いいマネージメントだとは思わないタイプなんですね。
はい。はいはい、
なんかそういう下の子たちに作業させて、自分は上がってきたものをまとめてみたいな、そういう切り分けるのは、特にこういう分析みたいな複雑な、仕事の上だと、あまり、難しいと思っていて、ちゃんと自分も、メンバーと同じ視点に立って、 そのデータも見ますし、実際に手も動かしますし、一緒に議論するしっていう風に、するっていうのはすごく大事にしています
ね。俗に言うプレイングマネージャーっていうことですかね。
そうですね。あとやっぱりこう技術もどんどん変わってくるので、やっぱりどうしても新しい技術をどんどんインプットしていかないと、なんかこう、やっぱ業界の変化が激しいので、そのずっとマネジメントだけで生きていくって多分無理だと思うんですよね。
そうですね。
なので、まあ、プレイングマネージャーでずっといたいなと思いますけどね。
結構その技術にキャッチアップするためにとか、現場でバリュー発揮し続ける、技術者としてバリュー発揮するためにみたいな気持ちで。
そうですね。やっぱりこの仕事って分析のプロジェクトって昔ながらのシステム開発と大きく違うところとして、やっぱりこう最初に全部やることとか決めて設計してあとは作業するだけみたいなのがどうしてもできないと思うんですよ。
そうですね。
どうしてもこう試行錯誤的な部分が強いので、昔ながらのそういうマネジメント論みたいなものって、その IT の世界であったなんか設計して、なんか詳細基本設計とか詳細設計とかやって、あと最後作業してっていう流れだったと思うんですけど、まあそういうものだと、こう、作業者とマネジメントみたいなの分けられると思うんですけど、多分分析に関してはそれ無理だと思うんですよね。
そういうことか。
のと思ってて、なんか設計を全部決めてさえ、あとは作業するだけみたいな風に、どうしても、まだまだ難しいなと思っていて、なんであまりそういう切り分けはしないようにっていうのを意識してますね。
ああ、そういうことか。その一プレイヤーとして自分自身がその技術的にも陳腐化しないように手を動かしたいっていうことではなくて、もう分析プロジェクトっていうのはマネージャーも手を動かさないとうまくいかんぜみたいな、そういう気持ちがあるってことなんですね。
ああ、そうですね。もちろん自分も陳腐化したくないっていう気持ちはありますけど、そうですね。両方ですね。
これ、なんかこれを、この、まあ、PM の手を動かさない時間が増えて、自分がどんどん陳腐化していってるんじゃないかって、悩みを持ってる、この分析のプロジェクトマネージャーって少なくないと思うんですけど、
そう思いますね。
なんかもう、魚井さんは特にここで、その、まあ、自分が手を動かすっていうために、なんていうんですかね、まあ、具体的に気をつけてることみたいなのって、あったりしますか。まあとにかくメンバーと結構自分にもメンバーで全部振るだけじゃなくて作業を引き受けるみたいな感じなんですかね。まあ当然 PM のその責務も果たしつつっていうので単純に大変っていう感じだと思うんですけど、
まあ確かに単純に大変になるは、まああるかなと思いますけど、まあ自分もこう作業することをちょっと楽しめるっていうのはあるかなとも思っていて、そうですね。まあ、気をつけてることとしては、常にこう新しいものをキャッチアップするっていうのは、まあやっていて、例えば、新しいこう技術の記事を読むとか、例えば、新しい Python のライブラリーが出たらそのドキュメントを読むとか、その、例えば OR 学会とかに入ってるんですけど、OR 学会の学会誌は毎月こう、取り寄せて、最近はもうちゃんと読んでないですけど、あれに目を通したりとか、まあそういう外部記事をちゃんと読んだりとか、そういうことはやって、そういう自分の基礎トレーニングみたいな、筋トレじゃないんですけど、そういう基礎トレーニングみたいなのは、こう、欠かさないようにしているっていうのはあるかもしれないです。
これって、なんかそう、それを、これをその3つ大切にしてることなんですかって言った時の1つ目に持ってこられるのって結構やっぱり強いそのこだわりとか理由があるんじゃないかなと思うんですけど、なんかそれはそのモチベーションは何なんですかっていう質問を聞きたいのと同時に、なんかこの回答すごい魚井さんらしいなと思って、僕はまあ魚井さんのパーソナリティを多少は、僕も8年目で魚井さん9年目で多少知ってるつもりなんですけど、確かに魚井さんはその手を動かさずに、まあメンバーの人だけにこれやってねって指示する、 マネージャーとか嫌いそうだなと思って、これなんか大井さんだって思ったんですよね。すごい、この1個目聞いたとき、
うん。
それはなんか原体験的なのとか、やっぱり自分が昔そういう思いをして嫌だったからとか、なんかそういったストーリーがあったりするんですか？
あ、そうですね。まあ、嫌だったっていう、なんかそういう感情論だけではなくて、まあ、それも若干あるんですけど、純粋にそういうプロジェクトはうまくいかなかったっていうのが大きいですね、うん、やっぱり。
なるほど、うん。
そこがそうで、なんでうまくいかなかったかっていうと、
うんうん、
やっぱり途中で変更っていうものがつきものなんですよね、どうしても。なんか、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね。例えば、さっき言った数理最適化のプロジェクトって言っても、例えば、もう、まあ別に数理最適化に限らないですけど、やっぱりお客さんがやっぱりこのデータも使いたいとかよくあるんですよ。
はい、はい。
やっぱりこういうデータ、自分たちにはあったからこういうデータも追加したいとか、うん、まあそれ別にどんな事業会社でもあると思うんですけど、とか、あと、新しいモデルにこういうね、機能を追加したいとか、特徴量を追加したいとか、制約条件を追加したいとかもそうですし、うん、出てくるアウトプットにこういうアウトプットも追加したいとか、こういう図も出てきてほしいとか、
うん、
やっぱそういうのって、こう、後付けで、やっぱ基本来る、どうしてもなってしまうんですよね。
うんうんうん、
なので、こういう後付けで来るのが当たり前な世界なので、なんか純粋にこう、なんか上から下に流れ落とすみたいなのは基本できない、うん、と思いますね。
そうですよね。僕も実体験として、そうやって、まあ途中からどんどんデータ入ってくるんで、で、一方でメンバーの人は、まあ初めからずっともちろん手を動かし続けてて、新しいデータが来ても、あ、じゃあ見ときます。なんか反映頑張りますってやってくれてて、で、そういうメンバーの人がいるから、PM の人は、まあなんか悪い意味でちょっと安心しちゃってというか、お
ん
ぶに抱っこになって、PM はデータ見てないけど、ちゃんと見てないけど、まあメンバーの人を信用してるし、うまくやってるっぽいので、まあお任せしますってやる。で、どんどんでも PM の一方で、そのデータとかプロジェクトに対する解像度が、やっぱしデータ見てないから下がってきてって、で、プロジェクトなんかいつか事故るとかうまくいかなくなるみたいなのは、めっちゃある。というか、自分は耳が痛いことを自分で言ってるって感じなんですけど、それはすげえわかるなと思います。
いや、そうなんですよね。なんかそこで、なんか、そう、なんか、そう、部下が優秀だと、なんか できてしまうっていうのも確かにそれはあって、
うん、
でもそれっていつかどっかで破綻するんですよ。
ある。
それに安心してると、
うん。
っていうのが経験上あるなと思ってて、要するにこう、後付けで、こう、行動を書いていくと、どんどんどんどんスパゲッティ化してくるので。
はい、はい。
どうしても。とか、うん、その場しのぎがどんどん重なっていくと、
うん、
だんだんだんだんこう、作業スピードが遅くなっていったりすると思うんですよね。
うん、
こう、下、あ、例えばその下から出てくるもの。
うんうん、
でもその PM 自身は、その、何も見てないと、なんで遅くなってくるのかわからないっていうか、
うん、
うん、蓋開けてみたら、こう、なんか、全然解読不能なものになってしまっているとか、
うんうん
う
ん、
こう、いや、この業界でよくある話だと思っていて。う
ん、本当に多いと思いますね。
うんうんうん、そういう、こう、切り分けるマネジメントは、純粋にプロジェクトとしてうまくいかないと思いますね。
うんうんうん、PM 自身もデータ見て手を動かさないと、まあ、シンプルにもう案件、難しい、こけちゃうかもっていう、こける可能性が上がるって感じですね。
うん、そうなんですよね。ああ、だからその点で、純粋に気にしてることとしてあるのは、何でしょうね。なんかこう、ちょっと、コミュニケーション的な話になると、なんか、あんまりイエスマンにならないようにしているっていうところがあって、例えば、先ほど後付けで、なんかこれもやってほしい、あれもっていうのが来たときに、何でもこう、イエス、イエス、イエスって言ってると、純粋にさっき言ったように、こう、メンバーの負担が増えていって、うん、なんかこう、どんどんスパゲッティ度も増していってみたいな、うん、そう、そういうのになるので、まあ、なんでしょうね。だから、その、エンドユーザーとコミュニケーションするときは、それって本当に必要ですかみたいなのを必ず入れるというか、
うん、
なんかそういうのがすごい大事だなと思いますけどね。
うんうんうん、
なんかそういうところがなんかプロジェクトマネージャーのなんか腕の見せ所な気がしますけどね。
うん、確かにな。そうですよね。で かつまあそこで自分も手を動かしてないと、まあなんか引き受けてもできるっしょって思っちゃって、うん、過度に引き 受けちゃうとか、まあ、そういうことも起こりがちっていうのがありそうです、
うん、そうなんですよ。で、だんだんこう、そう、なんかまだ初心者の PM の子たちに多いなと思うのが、
うんうん、
要するにこう、エンドユーザーとか、まあ、ブレインパッドのお客さんの前では、まあ、いい立ち振る舞いをしたいわけですよ。なので、こう、何でもかんでもイエスって受け入れてしまうというか、なんかそういうところが、こう、新人 PM によくあるなっていうのをなんとなく思っていて、
うん、
こう、バランスが取れてないっていうか、もちろん、お客さんも大事にするんだけど、自分のメンバーも、の負荷も大事にしないといけなくて、
うんうん、
なんかそのバランスが取れてなくて、なんかお客さんに寄りすぎてるっていうか、なんかそういうのも、なんかあるんじゃないかなと思いますけどね。だからどっちによってもダメだと思うんですよね。
うんうん、
なんかこの、うまいバランスというか、そういうのが大事だなと思っていて。
うん、ちゃんとまあ、マネージメントとしての前さばきみたいなのも、うん、まあ、ちゃんとやりつつ、そして手も動かすべしっていう
感じですね。やっぱそうしてないと、こう、難易度が分かんなくなってしまうと思うんですよね。
はい、いや、本当それに尽きると思いますね。難易度が分かんなくなる。うん。
なんか、よくこの業界で、あ、そう、ちょっと今思い出したんですけど、よくあるのが、そう、なんか PM は、なんか方程式は終えますみたいな人が PM だと、僕結構危ないと思っていて、その、要するに、こうデータも見てないし、コードも見てないんだけど、こう、なんか、数式はわかりますみたいな人が、PM になるとすごく危険で、
なるほど。
数式としての難しさと、コードとしての難しさって違うと思うんですよね、
そこ。はい、はい、はい。
っていうのも常に思っていて、それなんか、統計学としては、数式難しくないから簡単だよって言うんですけど、それって、プログラムとしては難しいってあるんですよ。
うんうん。
とか、なんかそういう、難しさの違いみたいなのを分からない人っていうのが結構危ないなって思うんですよね。
うんうんうん。
そう。なんかこれって、こう、統計学の問いとしては簡単だからといって、じゃあ、プログラムとしても簡単かっていうと、なんか違うんですよね、
そういうの。うん。なるほど。まあ、実行可能性みたいな話ですかね。
それで、なんかこう、なんか、よく、ブレインパッドで昔見たのが、こう、数理的な問題としては簡単だから、これは簡単ですって言うんですけど、それ非常に間違ってると思ってて、
うん、
それを解くために、じゃあどういうデータベースからどういうふうにデータを取ってきて、どう回して、どこにデータを返してみたいな、そういう難しさが一切抜けてるんですよね。
はい。
だからなんか数理的に簡単だから簡単ですはおかしいんですよ。うん、どう考えても。
うん、
なので、そういうのがどうしても分からなくなってしまうんですよね。こう自分で手を動かしないと。なんで、そういう痛い目は見てきましたっていう感じです。
だいぶ、そうです。もう9年、8年になると、その辺の実感もかなりあるから、うん、ストーリーも経験も実感もあるので、うん、1個目から結構重い話ですね。
だいぶ重くなっちゃったかもしれない。
いえいえ、ありがとうございます。じゃあ、2個目いきますか。
そうですね。2個目は、まあ、これも1つ目と、まあ、ほとんど同じかもしれないんですけど、僕はこのプロジェクトのアウトプットをソフトウェアっていうか、ウェブアプリケーションの形で完成させたいと最近思ってるんですね。
うんうん、
よく分析結果を教えてくださいって言ったときに、今2種類の報告の仕方があると思っていて、うん、こう、パワーポイントのレポートとして報告するパターンと、その、ウェブで報告するパターンっていうのがあって、
はい、
で、僕は二つ目のこのウェブでアプリとして報告するっていうのがすごく大事にしていて、
ああ、動くものを見せる的な、
うん、動くもので、うん、例えばまあ BI ツールとか使ってもいいと思うんですけど、そうな、ちゃんとこう動くものでアウトプットするっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思っていて、うん、レポートを着地点にしないっていうか。うんうん、そういうところを意識してますね、うん、
そうですよね。これすごい社内でも今ウォイさんが本当に力入れられてるところだと思うんですけど、これ紙のパワポだと良くないっていうのは、なんかこれもストーリーがあったりするんですか？
あ、そうですね。いや、それももうすごい、めちゃくちゃもうすごいストーリーが、すごいっていうかたくさんストーリーがあって、いや、単純に一番は要するにこう、間違った結果をアウトプットできるんですよ、パワポだと。
うん、なるほど。
要するに、間違った結果って言ってる意味は、まあ、要するに再現性が担保されないっていうのがあるんですね、うん、一番。でも、パワーポイントで出したアウトプットを、 なんか2、3ヶ月経って、あのアウトプットもう一回出せますかって言われた時に、結構出せないケースっていうのよくあるんですよ。
そうですね。うん。
っていうのが結構この、経験上あって、うん、だからその時のアウトプットっていうのが、もうデータサイエンティストが作った、その時のこうその場しのぎの、なんかこう、雑多なものでやってしまっていて、うん、後でそれ同じもの出せないっていうのが、あるなと思っていて。
そうか。なるほど。
ちゃんとそれが、その再現性がまず出るっていうのが一番かなと思いますね。
アプリで、まあ、動いてるんだったら、BI ツールで動いて見せれるんだったら、それはもう再現できるってことですもんね、うん、ある意味で。
そうですね、そうですね。うん、大事にしてること、もう一つあって、再現性と、あと、お客さんが操作できるっていうことですね。やっぱこう、話聞いて終わるだけになってしまうんですよ。どうしてもパワーポイントだと。
うん。
で、話聞いて、その場は、あ、すごい面白かったですとか参考になりましたって言っていただけるケースあるんですけど、あるんですけど、それでも、そこで終わってしまうんですよ、結局。
そうですね。うんうんうん、
で、後で、じゃあそのミーティングが終わって、それぞれの、持ち場に戻った時に、じゃあ何か操作できるものとか、何か新しいことってできますかっていう、それもあると思っていて。やっぱりどうしてもこう、ものとしてもらった方が、ちゃんとその後のこう話、議論につながると思うんですよね。
うん、この辺はいろいろありますよね。その受託分析っていうビジネスを取った時も、まあ今だと AI ベンチャーみたいなところもたくさんあって、会社としても。で、そういうところも当然受託とかの比率が高くて、で、アウトプットとして出てくるものってやっぱし紙の資料というか分析レポートみたいなのが多かったりすると思うんですけど、まあそのビジネスの中でもちゃんとブレインパッドはまあさらに一歩上なんだぜって優位性を言っていくためにも、まあ、動いてるものができるところまでを出せるっていうのはまず強いと思いますし、まあ、そういう優位性競合との差別化っていう意味でも、
うんうんうん、
紙のレポートじゃなくて、うんうん、ない1個上を出せますよっていうのは強いと思いますし、
そうですね。でもその流れって、まあ、世界的にも広がってるなっていうのを最近思っていて、
うんうん、
もうなんかすごいやっぱりこう世界的にも分析のアウトプットを見直そうみたいな動きは僕はあると思っていて、
うん、
まあその一つの流れとして、やっぱり Python の Web フレームワークがすごいここ最近進化してきたなっていうところはすごい感じていて、
ね、
昔はもっとエンジニアのゴリゴリな知識がないと、こんなアプリとか作れなかったんですよ、僕が。プレインパッドを入社した頃って。
ですね。
それだけハードルが高くて、なんか分析官がアプリ作るなんて、なんかもう、職種を変えるぐらい大変な話だったんですけど、うん、今はそれがもう格段に簡単になったというか、
うん、
昔に比べてっていうのがあるので、やっぱそれも世の中の変化もあるかなと思いますけどね。
うん、そうですね。まあなんかもうそこまでやっていくべきっていうぐらいの感じさえ感じますけどね。
うん、
うん、確かに。というか、まあ再現性の話は本当にクリティカルな感じで、まあめちゃくちゃある。なんか我々もまあ全くないかと言われると嘘になっちゃうと思いますし、でも同時にその他の会社さんでやってたこのプロジェクトが再現してないから、ブレインパッドさん、2回目のトライでお願いしますみたいな仕事も割とあったりしますし、この辺は、まあ論文とかも一緒ですよね。論文だけじゃなくてコードも出せっていう、ウィズコードっていう流れが当たり前になってきてる。もあるので、再現性なんとか旋回問題はあるし、責任持つべきだと思いますし、これは2個目もマジでそうだなって思いますね、この話も。うん。ちょっとやることいっぱいあるな、本当に。
そう。あともう、簡単、すごい簡単な例で言うと、なんでしょうね。科学習ってあるじゃないですか、機械学習で。
はいはい。
それも学習データを学習して、で予測データもそのまま、学習データでやってしまうと予測精度いいわけですよ。
うん、
でもそれって、パワーポイントでそのグラフ貼ると、ちゃんと切り分けたかって分かんないんですよ。
そうですね。うん、またデータ外装したときどうなるのっていう。
とか、なんかそういう、そもそもデータ分析のアウトプットとして、どうしてもレポートだとまずいものってあると思うんですよね。
うんうんうん、
その今の科学習のも話をレポートで表現することできないと思うんですよね。こう、できないというか、するとまずいっていうか、
うん、
っていうのがあると思っていて、純粋にこう、レポートがどうしても、ベストなアウトプットの手段じゃないと思うんですよね。
うん、
きちんとサイエンスをやろうとすると。
うん、
っていう気はしますけど、うん、
いやそうですね。この辺は魚井さん的にはアプリ的なものでアウトプット出そうっていう時に魚井さんのお気に入りというか熱い分野はどの辺なんですか？今何を実際に使われてるか的な。
いや なんでも、まあ、もちろん今の先ほどの配送のルートの最適化だったり、マテリアルの最適化だったりっていうのを最適化でやってるんですけど、アプリでやってるんですけど、はい、まあ、暑いっていうと、やっぱり一番、なんでしょうね、暑いのが、条件を変えて結果を比較できるようになるんですよね。
うんうんうん、
こう、ちょっと、想像していただかないと、こう、音声だけでは難しいなって思うんですけど、うん、例えば、この、モデルを実行するって言ったときに、こう条件を変えて実行したいとか、例えば最適化だったこう制約条件をスイッチさせて、この制約条件を抜いて実行したいとかっていうのがよくあって、そういうのって、こう、画面でこの制約条件をチェックボックスでこう外して実行してみるとか、そういうことができるようになるんですよ。
うんうん。そうですね。
なので、そう。なんで、純粋に最適化のクオリティ上がるんですよね、アプリにすることで。って僕は思っていて、
うん。
そう。ちゃんとユーザーが制約条件をこうチェックしたり、オンにしたり、オフにしたりして、最適化を実行して結果を見れるっていう風になるので、純粋にこう最適化っていうものの価値が純粋に上がるんですよね。
うん、
だし、それ実際のお客さんからのニーズでもすごくそういうのよくあって、
うん、
この条件を外したらどうなるのかとか、この条件をちょっと変えてみたらどうなるのかとか、うん、じゃあそれレポートでやるとどうなるかっていうと、じゃあ来週その結果を変えてまた来週お持ちしますとかになるんですよ。
まさにそう言いますね、普通に。
だからそう明らかにこうスピード感がこうな失うというか、
うんうん、
やっぱそういうのがあるなと思ってて、
うん、
どうしてもこう断面の結果しか出せないのでレポートだと、なのでかなりこうメリットがあるんですよね、アプリにすることで、
うんうん、そうですね。なんか確かにこれも話も一つ目の話に近いような気もしてきましたね。なんかプロジェクトのその解像度を上げるっていうために、うん、まあ1個目だと PM も手を動かすっていう話でしたけど、うん、2個目はまあ紙じゃなくてアプリを実際にやってみんなで触ってみんなで動かして解像度、プロジェクトに対する解像度、うんうんうん、アウトプットに対する解像度を深めましょうみたいな話なんだなって、まあプロジェクト成功のために。
いや、そうですね。まさに解像度が上がるっていうのはすごいあると思っていて、こう何よりお客さん自身が体感できるわけですよ。
うんうんうん、
やはり。その、自分でこうボタンを押して結果見てっていう風なことをしていただけるので、なんかこう、ベンダー側が持ち帰ってやりますとかにしなくていいわけですよね。お客さん自身でもできるというか、
うん、
そことかは圧倒的に強みだと思いますけど、
うん、確かにな。僕もその両方のプロジェクトをやったことありますけど、紙で提出する場合って紙を挟んで、まあ、お客さん側とブレインパッド側みたいな感じになりますけど、うん、動くアプリがあるとなんかチーム一丸となってる感はありますよね。みんなでこいつを育てようみたいな。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、本当にね、もう別にこう会社とか関係なくなるじゃないかって思うんですよね。
ああ、いや、その感覚はめっちゃわかりますね。本当そうだと思います、
うん。それやっぱりいいプロジェクトってそういうなんかこう、お客さん、ベンダーみたいな風なこう、切り分けがやっぱりどうしてもこう、そんなにないものだと思っていて。
わかります。うん。
そう、やっぱそのチーム一丸となってこのプロジェクトを成功させようって、もう会社関係なくもそうですし、さ先ほど言った PM とメンバーの壁とかも違うと思うんですよね。だから、
うん。そうか。
やっぱりそういう PM とメンバーとか、PM とお客さんとか、そういう壁がないプロジェクトの方が圧倒的にうまくいくっていうのは感覚としてあって。
うんうんうん。
だからその壁を取り払う、この武器というか、うん、それの一つが、このアプリのアウトプットっていうものだと思います。
うん。いや、面白いですね。これ、本当にまあ、現場の人たちだと、動くものを見せたらみんなのテンション上がるっていう、結構、その、よく見る現象だと思いますけど、うん、改めて考えると面白いですよね。紙では起こらない、この熱量みたいなのは確かに生まれてますもんね、
う
ん。
そういったことを意識してますね。
はい。じゃあ、ラスト、三つ目。ますか。
ラスト三つ目は、ちょっと今のは技術的な話で、もう少し、ちょっと、まあビジネス的な意味かもしれないんですけど、一つのお客さん、まあ一つの企業に、どっぷり浸からないみたいなところを意識していて。
浸からない。
浸からない。要するに、2プロジェクトぐらいを、こう、同時に見れるようにしたいなと思ってるんですよね。
ほうほう。なんかちょっと変わってますね。
なんかその方がすごく いいなと思っていて、
その心は。
お客さんとの距離感みたいなのが僕すごく重要だと思っていて、プロジェクトマネージャーする上で。どういうことかっていうと、近すぎるのも良くないと思うし、遠すぎるのも良くないと思うんですよ。
はいはい。
要するにお客さんと距離が近すぎると、だいぶこう視野が狭くなってしまうというか、この便、なんかこう、外部企業としての強みがなくなってしまうんじゃないかって思うんですよね。
いや、ちょっと、それはマジで言えてみようというか、その通りだと思った、今。はいはいはい。分かってきましたよ。今の意味が。
やっぱり、その、いや、もちろんお客さんを大事にしないって言ってるわけではなくて、
うんうんうん、
例えば、二つお客さんを見てたとしたら、二社見てたとしたら、この一社目のお客さんに、新しい、なんか、新しいことが言えると思うんですよ。
うん、
なんか、その別のプロジェクトでこういう課題がある、あってっていうのを、まあもちろん詳しくは言わないですけど、
うんうん、
そういう、その広く見てるからこそ、その一つのお客さんに対して新しいこう示唆ってが出せるっていうのってあると思うんですよね。
はいはい。
なので、なんか そういうのがすごく大事なんじゃないかって思うんですよ。
うん、
なので一つのお客さんにずっととそこだけ見てると、そういう視点なくなってしまうと思うんですよね。なんかこう。
うんうんうん、
特に、まあ、最適化とかだと、なんか似たような条件ってあるんですよ、どうしても。なんていうか、そういういろんな条件を知ってるっていうのは結構強みになるとくことがあって。
うん。そうですよね。
他のプロジェクトでこういう条件があるんですけど、こちらでもそういうのないですかとか、そういうコミュニケーションができたりするんですよ。
めっちゃ聞かれます。
うん、それってこちらのお客、プロジェクトお客さんだとあまりないんですけど、なんかそれって本当に業務上ありますかとか必要ですかみたいな話もできたりするので、
うん、
どっぷりつからないことで、こう、出せる価値っていうのがなんかすごいあるなと思うんですよね。
わかります。いやー、これはちょっと僕もとても思い出しながら二つのことを思っていて、まあ、僕はどっぷり使った場合の悪かったなって思ったことをちょっと思ってたんですけど、一つは、どっぷり使ってると、うん、なんか結構社内からは、あなたはまあブレインパッドの社員ではあるけど、うん、まるでそのお客さんの社員のように、お客さんの懐に完全に入って、もうほとんど向こうの社員のように働いてるから、素晴らしいですねっていうような、良い評価をもらう。ですよね。けど、僕はそれなんか一方でやっぱり、まあ、半分喜び、半分複雑な気持ちがあって、社員のように働いちゃってるからこそ、まあ、言ったら、ちょっとなんか社員の人と同じように、割とその、まあ、このミーティングも参加しなくていいんじゃないのっていうような、向こうの謎の慣例みたいなのに、まあ、つかりきっちゃうっていうのもありますし、
すごくわかりますね。
あ、もっと言うと、なんか、だんだんその、あんまりにも向こうに寄りすぎちゃうと、なんか自分別にブレインパッドの社員じゃなくてよくないとかって思う気持ち、そのネガティブな方の気持ちも湧いてきちゃうっていうのは、うん、まあ、普通にあるんじゃないかなと思ってて、だから、その観点からも、その、近づきすぎない、うん、近いって一般的にいいことだと思って褒められますけど、近づきすぎると、ネガティブあるよっていうのは、わかる。わかります。
いや、そうなんですよ。まさにその通り。
なるほど。そういう話なんです
ね。まさにそういう話ですね。僕も本当、苦い経験、その失敗談で言うと、まさに同じようなことがあって、なんか、そう、一社にこう、それこそ常駐してた時代ですけど、もう近くで、もうほとんどそこの社員の方と変わらないですし、なんならそこの会社の人よりも、まあデータには詳しいというか、そういうふうになっていて。
ありますね。うんうん、あるある。
でもそれは確かにポジティブに褒めてもらえることもあるんですけど。
そうなんですよ。
なんか自分自身の視野が狭くなっているなとも思うし。
はい。
その企業じゃない強みがなくなってる気がするんですよね、なんか。
はい。いや、ほんとそうだと思います。
うん。どうしてもこう外部の企業だからこそ出せる強みっていうものをなんか大事にしていかないといけないんじゃないかなと思っていて、もっと。
うん、うん、うん。そうなんですよね。ツイッターでところてんさんっていう方がおられて、その方がつぶやかれてたので、すごい印象に残ってるか今も覚えてるんですけど、結構前のツイートなんですけど、なんかコンサルタントっていうのはミツバチのようであるべきだよねって言ってて、なんかやっぱりあるところからあるところまでいろんな知識を伝えていくっていうような感じで、だからどっかにどっぷり入ってそこの社員と化すっていうのは、本当はコンサルタント に期待されてることではないはずなんですよね。うん、我々の仕事ってまあ半分ぐらいコンサルタントの要素があるはずなんで、そうですよね。だから他のこっちの会社ではこういう事例あったよっていうのを本当は教えてほしいって思ってるはずなのに、まあそうは言ってもなんかどっぷり使って私の会社のために一緒に働いてねっていう気持ちも同時にあるので、まあそこに沈みすぎないっていうのは意識しないとというか、仕組みがないとハマっちゃいそうですね。
そうそうそう。本当はその通りだと思いますね。いや、そこをね、意外とね、こう、でも言うは易しで結構レベルの高い話だと思うんですよ、これ。
はい。そうそうそう。
結構新人の PM とかにはなかなか難しいだろうなと思っていて。
うん。
もう、その目の前のお客さんにまだまだ精一杯だと思うので。
うん。
もう、そこでガッツリっていう、ガッツリのこう、どっぷり使って、
うん。
なんとかこう、価値を出していこうっていうのは、まず初めはそこでいいと思うんですけど。
うん、うん、うん。
もっとこう、だから、PM のレベル3ぐらいになってくると、
うん、
それだけじゃ違うよねっていう風になっていかないといけないと思うんですよね。うん。まあ、レベル1の PM は、まず一つのお客さんに真剣に向き合って真剣に価値を出すでまだいいと思うんですけど、なんかその PM にもレベル感があると思っていて、
うん、
やっぱレベル3ぐらいになってくると、なんかもっとこう、視点を広げた方がいいというか、そういうこう、もう少し距離感を持って、距離感を出すからこそ出せる価値みたいなところにもっと注目すべきというか。
いやー、そうだ。まさにそれです。フレーズそのまんまですね。
そう思うんですよね。
そうですよね。これって、なんか別に我々の受託分析の会社だけじゃなくて、事業会社でも一緒ではと思っていて、なんか活躍してる人って、うんうん、その自分のメインの守備範囲がありつつも、結構その他の部署の人とやっぱり他の取り組みやってたり、外の会社と人ともなんかつるんでて、なんか他の会社ではこんな事例あるらしいよってポンポン持ってくるみたいな人だったりするので、
そうですよね。社内でもこうミツバチのようにこう動ける人がやっぱり消化されるというか、
そうですよね。うん、なんかあの人はもうあそこの巣穴から出てこないみたいな人よりは活躍してる印象がありますけどね、僕も。
いや、そうだと思うんですよね。でそのために大事なことは、でもなかなかそれ言うは易しで実際難しくて、
うん、
やっぱりこう、ある程度、プロジェクトの型みたいなのを作っていかないと、多分、そんな2プロジェクト、3プロジェクトってこう、多分できないと思うんですよ。
そうですね。疲弊しちゃいます。
と、僕はずっと思ってて、疲弊するので、単純に、じゃあ2つのプロジェクトを見る、2つのお客さん、企業を見るってなった時に、仕事量2倍になったら死ぬわけですよ、単純に、
うんうんうん。
じゃあそこを2倍にしないためにどうすればいいかっていう発想がすごく大事だと思っていて。そのためには、ある程度プロジェクトのアウトプットの型というか、このバリューの型を決めて、
ほうほうほう。
スケールしていくっていうか。
はい。
そういうのが大事だなと思うんですよね。だからそのためにもアプリっていうアウトプットは結構そういう、アウトプットにそう繋がるなと思ってて、結構いいんですよ。アプリって割とこう型化されるんで、
はい、なるほど。
そう でもプロダクトではないんですけど、割とこういう大まかな動きさえ考えておけば、
うん、
なんだろう割とこう使い回せるというか、あ、ここの部分他のプロジェクトでも使い回せるみたいな部分が出てくるので、
なるほどな。
そう、なんかそこでアプリっていうアウトプットもまさにこう2プロジェクト見るみたいな広い視点で仕事できるようになるためにも、まあ、大事かなと思うんですよね。
うんうんうん。いやー、ちょっと今日の話は僕はかなり痛く感銘を受けて、なんか上井さんの9年間の働き方の、うん、なんか僕が言うのも変ですけど、なんか集大成的な知見なのではって思ってて、僕が横から見てた時は、大井さんって、その少し前の時は、プロジェクトに結構ズブズブで入ってて、本当に向こうの社員のように振る舞ってて、で、みんなもそれをすごいって思ってたと思うんですよね。けど、改めて大井さんはそこの逆の今は気持ちですっていうのがあったりとか、あとはそのアプリを型化してアウトプットして、で、まあ、いろんなところを見るようにする。うん、で、かつ、まあ、1個目の話で、自分も手を動かすっていう、さらに厳しい制約があるので、うん、手を動かしてアプリも作りつつ、でも、プロジェクトには深入りしすぎない、
うん、
まあ、いろんな、外も見つつ、 そうですね、知見をこういろいろ持ってこれるようなフットワークの軽さも必要みたいな話だと思うので、いやそうです、なんか途中から僕は普通にPM 相談を1対1でやってるような気分になってきましたね。
いや、全然全然。いや、ありがとうございます。いや、そんな。
いや
ありがとう。まとめていただいて、何が。
いや、すごい一貫性があるなって思いましたね。魚井さんがまさにされてたことが、こういうことだったんだなと思って、そういう意味でも聞けてよかったですね。
いや、ありがとうございます。確かに自分でもこうやって、なんか、まとめて話す機会は、なかなかなかったので、自分でもなんか整理がつきました。いやでも確かに昔の自分の働き方もやっぱり正解だと思ってないんですよ。
うん。うん、
なんかそれ、うん、それもさっきの話の繰り返しですけど、やっぱりこう、どっぷり使ってしまうと本当、じゃあもうその会社の社員でいいじゃないですか。っていう話でしかないと思っていて。
みんな言いますからね。
だからこの、そう、外部の立ち位置である強みが出ないと思うんですよね。
うんうん、
もう本当それに尽きると思ってますね。
うん、
そう。やっぱりでもやっぱデータ分析官として、いろんなデータを見ているからこそ出せる価値ってやっぱどうしてもあると思うんですよね。
うんうん。いや、本当そう。
やっぱ一つのプロジェクトだとその事業のデータだけにどうしてもなってしまうので、いろんな事業のデータを見ているからこそ、新しい提案とかっていうの提案ができると思うんですよね。
うん、本当そうなんですよね。一個前のあの撮ったポッド公開してるポッドキャストでも辻さんがそのブレインパッドにいる人のスペシャリティ何かっていう話されてて、ブレインパッドはそのいろんなデータ触って、一人の人がいろんなデータ触った経験とかいろんなプロジェクトに接した経験から、そのプロセス自体をデータ分析で改善できるっていうのがスペシャリティだっていう話をされてて、だからどっか一つのドメインに特化してめちゃくちゃ強いっていうのとは、また違うスペシャリティなんだよって話されてたのは、まさにさっき大井さんがされた話の気がしますね。
うん、
いや、ちょっとそうですね。ちょっと一箇所にいすぎると、我々のようなビジネスのところは、まあ、いいところもあると当然思いますけど、ちょっと近すぎると良くないっていうのもありそうですね。
やっぱ、あと純粋に面白いと思いますよ。いろいろ見れた方がっていうか。
そうですね。うん。本当に。
なんかこっちの、なんか業界のこういう課題と、こっちの業界のこういう課題って実はこう、解決する Python コードとしては同じなんだ、みたいなのが分かった時って、僕は結構仕事してて感動しますけどね。
いや、本当知的好奇心。めっちゃ上がりますよね、その時は。
全然知的好奇心も上がるし、なんかすごい、あ、これとこれって同じなんだ、みたいな。ある、そう、あるんですよ。そういうの。うん、
抽象化した時に。
ちょっと例を出すと、さっきの最適化の話だと、例えばこう、トラックが顧客を回るっていうのと、
うん。
それ工場のラインが商品を裁くみたいなのって、
うん。
こう、Python のコードとしては何も変わらないみたいなのがあって、
なるほど。
それは業態としては違うけど、実際最適化問題として、こう実装する上ではそれ何も、それの二つ同じみたいなのがあったりするんですよね。
うん、うん、うん。なるほど。
そういうなんかこう、リアルの世界としては違うし、業態としても違うんですけど、こう IT の世界では同じっていうか、
うん。
そういうのが分かったとき、僕は仕事してて楽しいなって思いますけどね。
うん、うん。いや、ありがとうございます。そうですね。じゃあ、なんか三つも話していただいたので、こんなところで締めますかね。じゃあ、今回のゲストは魚井さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。